まあちょっと久しぶりになぜさんと呼んでお笑いの話がしたかったっていうのもあるし、うんうん、あ、はいはい、
そうですよね、それもね、
ちょっとね、はい、まあ、島さんはもうすごくいいんですけど、うんうん、そのなんか島さん以外もお呼びしたかったっていうのもあるし、うんうん、で特に今回の、まあ、今回某は恐れている特集なんですけども、うんうん、この前のミッドサマーがすごく日本で大ヒットして、ね、はい、なんか女性誌で特集も組まれるみたいなのがあって、うんまあ、ちょっとなぜさんをお呼びしたいなと思ったら見てバッチリでした、
うん、あ、本当ですね。
だってこれ母の映画じゃないですか、はい、です、母がテーマじゃないですか、はい、
そうですね、その視点はちょっと島さんにもあのね、桜木さんにもないから、
そうです、そうです、
だから私なんだなと思いましたよ、ま
あ、後々バッチリでした、
はい、後々ね、
結果的に、
はい、でも、はい、あのたまたまなんですけど、私アリアスターちょっと怖がって見てなかったんですよ。
そうなんですね。
でちょっとこう自分の忙しさとその、まあ、子育てもやってるんで自分の時間の合うタイミングで見たら、最初のヘレディタリーを見て先にボーを見ちゃったんですよ、はいはいはい、ミッドサマーの前に。だからなんかあ
こういう映画ねと
その2本を並べたから、よりあだからねっていう風に思って、むしろ後でミッドサマーだったから、あ、なんかテイストむしろ違ったんだと思いました。
まあ、確かにその3本で見るとミッドサマーだけちょっと自由な感じにはなってるかもしれませんね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもどうなんですか、なぜさんは結構ホラー映画見ます？
いや、あの元々はあんまり好きじゃなかったんですけど、それこそここに出るようになってから結構ホラーも言われるじゃないですか。
そうなんです、言いますね、
はい、あ、でもおかげさまでいろいろ言うてラインナップ見た感じになってきたなと思ってます。
そうなんですね、
はい、
なるほど、
はい、でもなんだろうな、なんでホラーが嫌いになったのかなって今回考えたんですけど、はい、一番最初に私が映画を見て怖くてしょうがなかったのが、これ可愛い話でグレムリンなんですよ。
あ、可愛いですね、
はい、
でも僕もグレムリン最初見た時はちょっと怖かったかも、うんうん
うん、そうなんですよ、すっごい子供の頃に見て、あのなんかぐちゃぐちゃっと変わっていくのが、はい、怖くて。
でもあれ可愛いと怖いが共存してるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
すごく愛しい映画じゃん。
まあそうなんですよ、うん、それってそのチャッキーとかもそうじゃない、
そうですね、
そういう一つのジャンルであったんだなって後々では思って、はい、でその後に、中3の時の数学の先生が結構映画のことを話すタイプだったんですよ、はい、その人がトゥルーマンショーの話とかも結構してたんですよ、うんうん、それこそね今回の作品と合わせるなら、
はい、合わせるなら、
で、あの数学の授業中にキューブっていう映画があるんだよと、これはすごい映画だ、いい映画だっていう風に、全然ホラーだよっていうことを前置きしないで言われて、私はなんか素直にツタヤに行ってしまったんですよね。
そんなに言うなら言おうと。
でちょっとちょうど4畳半の真四角の部屋が私の部屋だったんですよ、その時もうなんか寝る時、正方形の、そうなんですよ、一人で寝るのが本当に怖くって。
いい話ですね、
可愛い話なんですけどね、どっちも。
いい話、
なんかまあそんな感じでちょっとホラーはあんまり得意じゃないなっていう
風に。いや、キューブがなんかすごくびっくりしたって聞いて、はい、俺はまたね、菅田将暉が出てる日本版キューブの話かなと、はいはい、そういうわけじゃなかったんです。
はい、そうなんです。
なるほど、
ちゃんと英語のやつを、はい、通し見ましたね。
はい、あ、そういうわけでですね、今日は某は恐れているの話をして、はい、最後にそういう最近のホラーの話でまとめたいと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、これがですね、世界中で大ヒットとしてるようなしてないような感じなんですけどもまあね、今コメントでもあったんですけど、結構ホアキン・フェニックスが出ずっぱりで、うんうん、まあ、さすがに子供時代の、ね、回想シーンは子役が演じてるんですけども、まあ、いろんなホアキン・フェニックスがこの映画の中で見えると。でさらにですね、この狼の家というアニメが去年あったんですけども、 あ見ました？
いや、これ見られなかった
です。今ね、配信でなんか楽に見えます
ね、はい、確
かに。
も
うすぐブルーレイも出るということで、ちょっとそうストップモーションアニメ会もやりましたよ、
ね、あ、そうですね、そうそう、
このブルーレイもちょっと予約して楽しみなんですけど、うんうんうん、でこの狼の家、なんだっけ、中南米の チリだっけ、
うんうんうん、あ、そうだった、
その映画なんですけど、あまりにもすごかったんでアリアスタが気に入ってプロデュースをして、うんうん、配給のプロデュースをして、で今回この某が恐れているの、まあ、第3章かな、第4章か、うん、第3章かな、
第3章ですかね、
はい、の、アニメパートもこう外注して作ってもらったと、
うんうん、面白かったですね、
面白かったですね、うん、ということで、もうアリアスタは肝入りの3作目なんですけど、でこれがなんかですね、制作費に比較してもう全然客が入らない
、はい、
なんかね、その制作費$3,500、
はい、
これはあのヘレディタリーとかミッドサマーの3倍ぐらいなんですけど、うんうん、それに対して世界、 興行収入の累計が1100 このやつ、
はい、
この資料だと1195万ドルと、
うんうん、
3分の1も稼いでない、
はい、
あ大変ですね。
そうですね、なかなか厳しいですね、
厳しいですね、
はい、
でただですね見た人の評判はそんな悪くなくて、
ほうほう、
あのこのトマトメーターはこれ 60% 未満だと、腐ったトマトになるんですけども、うんうん、評価は 67%、うんうん、で見た人も 71% で、まあ、そんな悪くない、
うんうん、
じゃあもっと見に行けよと思うんですけど、みんな見に行かないわけですね
、はい、なんでですかねそれは。
多分3時間だから
あ
どうでした、おしっこ行きたくなりますんでし
ょ。いやもともと3時間と知って見に行ったので準備してたから大丈夫ですけど、
ちょっとトイレコントロールしながら、
まあ、確かにポスターとタイトルではあんまりこう魅力的ではないのかな。
そうですね、アリアスターのブランドでしか魅力ない。
そうですね、やっぱミッドサマーってあの映画を見てなお思いますけど、すごく映え映えなというか、絵的にもか
なんか北欧だし、
女性もちょっと惹かれちゃうみたいな要素がポスターからも匂っていた気がして、
おしゃれな北欧、
そうそうそうそう、おしゃれ映画感がちょっとあったんですよね。
そうでもね、それは罠だったんですけどね、
そうそうそう、
結局ね、
それはまたその展示方が良か
った
んで
しょう、ね、花いっぱいのおしゃれな感
じ、そうそうそうそう、
確かに。じゃあこれも
ね、おっちゃんね、
でも一応これほら第3章のこのちょっとアニメの華やかな感じを出してるじゃないですか、うんうんうん、ですね、頑張ってはいるんですけど
頑張ってはいるんですけどね、
ダメだ、まあ、でもこのハケのおっさんがダメだったら、
うん、ちょっとこれでは女子はな、
やっぱりまあそうかも、
惹かれないかな。
確かに。でそしてですね、もう各界の著名人がベタ褒め、もうマーティン・スコセッシュ、はい、マーティン・スコセッシュもいますと、もうベタ褒め、
エマストーンもね、
この間アカデミー賞で
ちょっと話題に、
話題になった、
はい、
でもまあ哀れなる者たちも結構、
うんうん、
この某を恐れてるに近かったかも。
お、
あれはもう本当面白かったです。今、うん、夏井さんにおすすめするなら、
あ、見に行きたいと思ってるんですけど、
哀れなる者たちです、
はい、
そして次回作にエマストーンも出ると
おいうことらしいですが、へへ、
だからこれはあのコネで褒めてるのかもしれません。
ああ書かされて
次出るしとか、次出るから悪く言えないし、
うん、まあでもね、ポンジュの監督とかも見てるんですね。
でもポンジュのギデルモ・デルトロ・マーチン・スコセッシュが褒めるってのはよくわかります、
はい、
でマーチン・スコセッシュのことは、まあ、そのアリアスターはもう前からもうフルリスペクトでしたし、
うんうんうん、
でただ日本ではですね、まあ、そんなに悪くなくて、
うん、
まあこれ、46万ドルと書いてあるんですが、まあ、日本だとなんか公開週末興行で7000万円ぐらいで、でもこれグロスって書いてあるから7000万からそんなに増えてないんだまあその週では、洋画だと第1位ぐらいというわけで、
うんうん、
まあ、そんな悪くないかですが、なんかこれがですね、そのA24 という、
はい、
もう今変なおしゃれ映画のこう作るのではもう第一と言ってぐらいのブランドというかスタジオなんですけど、
うんうん、
この A24 のその今後の戦略にもちょっと影響を与えるぐらいの焦げ方だと。今までアーティスティックな映画を撮ってきたんだけど、うん、ちょっとこれからもうちょっとエンタメに振るかみたいな感じになったぐらいだと言うんですが、まあね、ちょっとだからもうすでにカルト映画ということが決まってしまった感じです、
うん、うん、どうですかね、後から評価上がる系かなって気もしますけどね。
上がる今も別に見た人の中では評価
は
いいんですが、
まあ、
まあそうですね、はい、で特にちょっと笑ってしまったのが、なんか日本だとですね、その前作が大ヒットしたんで、
はいはいはい、
女性誌でも特集が組まれて
へえ、
でこれつまりこれクラッシーっていう女性誌で、うん、キマハシコーデの特集がこう有名らしくて、その映画の配給会社に勤めてる女性がこういう風に着回すみたいな感じで一緒に写真撮ってまして、
これはあれですね、東宝シンデレラさんですね。
ヒロナさんって。そうです。そういう、あ、それは知らなかったけど、そうなんですね。
東宝シネマズに行ったらいつもこうポップコーンを勧めてくる映像の人じゃないですか。
長澤まさみと同じ事務所なんですか。
そ、あ、そうなのかな。
東宝ってこと
かな。最近変わりましたね、東宝シンデレラね。
そうか、はい、でもまあまあ そうなんだ。じゃあ次のゴジラとか出るんですか、このヒロナさんは。
どうだろう、そこまではヒロナさんのことは詳しくないですけど、
まあ、じゃあそっか、それで映画宣伝女子ということで出てるんですね。
そうじゃないですか、山崎ひろなさんじゃないですか、この人。
まあでもね、こんな映画の監督がそんな女性誌に取り上げられるなんて思ったんですけど、はい、それならもっとみんな見てやれよと、映画館に行ってやれよと、
はい、
もううちの近くのシネコンではこの間の金曜日で公開終わってしまいました。
あ、そうですね、はい、早いとこ回数が減っていく感がありましたね、もともと最初から。
そう、コピーがね、気が変に、ママ気が変になりそうですってキャッチコピーがもうバッチリ、はい、バッチリだったのに、はい、見終わった後は確かにそういう映画だった、
はい、間違ってないですね、何も間違ってない。
そうなんですよ、そのもう公開4週目ぐらいでもうちの近くのシネコンは2番目にでかい劇場でやってたのに、うんうん、客は俺ともう一人だけ
贅沢な空間ですね。
贅沢な空間で見えましたよ。もう楽しかった、
はい、
宣伝のやり方が間違ってるわけでもないと思うんですよね、うん、つまりこういうホラー映画見に行く人は別にガンガン見に行くんで、宣伝とかなくても女性誌で宣伝してくれるっていうのはね、一番いいことだと思うんですけど、うんうんうん、そういうわけでね、ちょっとカルト映画という評価が定まったところで、ここでちょっと解説をしたいんですけど、まずその、まあ、見てない人もいるかもしれませんので、某は恐れているとはということで、はい、ここだけはネタバレなしで、うんうん、一応ちょっと映画の概要を説明します。
大体みんな見てるんですかね、ここにいる
人。そうなん、どうですかね、どうですか。
見てないというコメントもさっきちょっと見ましたけど、
某は大赤字を恐れている。
あ、見た。
ああ
、見てニャイもいます ね、
なんかね、最近シネコンってもう本当にその邦画とアニメばっかりじゃないですか。
本当にアニメ多いですね、
は
い、
たまにこういう映画 やると3時間とかで、うんうんうんうん、なんか俺最近いつもシネコンにいるような感じがするんですけどこの番組もね、結構アニメと特撮ばっかりでちょっと洋画をやりたいなということでこの映画を選んだっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あ、そうだ、忘れてた、言うの
何ですか
そうだ、でそれでですね、はい、ちょっと町山さんからのお誘いで、
そうですよね、
オッペンハイマーの、あの、解説番組を、やることになりましたんで、皆さんお楽しみに4月1日にやります、
はい、公開すぐですね。じゃあ、
そうです、
3月29日でしたっけ、オッペンハイマー。
俺はまだ見てません。
あ、そうですよね、はい、
なので、来週でも、来週なんかね先行公開やるらしいんですよ、その都内3館 で明日、チケット発売とか言うんで、ちょっと、ね、パソコンに貼り付いてなんとかしようと思います。いいですね、あ、リモートです、リモート。
お
ー、そう、まあね、映画見られない人はね後から見てくれればいいんですけど今日入っても全然邪魔にならないです。
そうですよ、入っておいたらいいんじゃないですか。
そうなんですよ、
はい。そうですよね、私知らないうちに YouTube も1万人超えてるんですね。
あ、知らないうちに。
いやいや、だって前回出たの本当1年近く前だから
確かに、
その間に、
ね、妊娠されてましたから、
ね、そうなんですよね、おめでとうございます。いやいやい
や、1万人なんて YouTube 業界はもうゲのゲですから、
いや1万人は大きいですよ、ドクター。
あんなのゲのゲですから
なんか懐かしいな、このしょうもない
しょうもないやり
たい、しょうもない不毛な
パテは10万人からなんです。
あー、そっか、1万人じゃくれないんですね。10
万人だとなんか銀の盾で、確か100万人だと
金の盾、金の
盾、金の盾かな、
何万人だとクリスタルみたいなのあります
よ、ね、なんかね、らしいですよ。
へ
ー、だからそれをね、さりげなく部屋に飾ったりとか、
はい、
ね、さりげなくなんかお盆にしてこうお菓子を渡したりとかするんでしょ
そういうことを家族に。
いやいや、お客さん
に。あ、お客さんにか家族アピールかと思っただ
ってほら、異世界おじさんでそういうのあったじゃないですか。
あったあったあったあった、そういうの、はい、
それで、次にネタバレありで某は恐れているの完全解説をした後、まあ、アリアスターと小説ホラーということでアリアスターの家族というか私生活に迫り、21世紀ホラースリラー映画 みたいな感じでちょっと締めたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとやりますか。でこの某は恐れてなんですけど、まあね、アリアスターの前作前前作であるヘレダリーミッドサマーに続く、まあ、家族が一番怖い映画と、うんうん、言っていいでしょう。でそう考えるともうテーマはもう一貫してます。でまあそうですよね、ヘレディタリーにちょっと近いのかな。その、うん、ヘレディタリーはおばあちゃん、結局おばあちゃんの、仕組んだ通りだったという映画で、まあ、母系家族ということ でユダヤ人と母系家族という、話は後でしますが、ヘレディタリーの作った監督って考えると、まあ、まさにそうだなと思うんですけど、なんかやっぱりちょっと俺ミッドサマーのポップさみたいなのはちょっと通じてると思うんですよね、うんうんうん、なんかね、うんうん、なんか結構今回明るいシーン多くなかったですか。
まあ明るいのと、あのもともとホラーコメディって歌ってたんでしたっけ。
そうですね、そうです
結構分かりやすく面白いというか、はい、う
だからもうどうしようもないんで笑っちゃうみたいなシーンがいっぱいありましたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。結構あの不条理って言い切れずに面白く笑える部分があったので、そこの分かりやすさは一段上がってるなとは思うんですけどね、は
い、そこら辺は、まあ、ミッドサマーをこう経てるからっていうのもあるのかなと思いました、
うんうんうん、ミッドサマーって世界的にも結構
大ヒットしました、うんうん、そうなんですよ。
あ、じゃあこういうのが人気出るんだっていうのを学んだ上でってことですね。
かもしれないですね、うんうんで、ヘレディタリーは今見るとやっぱりちょっとホラー映画っぽい音楽の使い方とか、うんうん、あとジャンプスケアってあるじゃないですか。いきなり大きな音を出すとかで驚かすみたいなシーンがあって、でもミッドサマー以降はそういうのを結構封印してるんですよね、
う
ん
う
ん、
ああそうですね。
でというのはそのいきなり大きな音とかいきなり怖いのを出して驚かすって、うんうん、もうすごくその初歩的なやり方じゃないですか、
まあまあ、オーソドックスですね。
だからミッドスケアがある、あそのジャンプスケアがあるホラー映画はちょっと二流みたいに言われたりもするんですけど、うんうんうん、なんかそういうのをあえて封印してる感じが良かったですね、うんうん、そしてですね、これがですねなんか誰も日本で言ってないんで、はい、俺が言わなきゃと思ったんですけど、アリアスターインタビューで家族のことを聞かれたり、うんうん、で今回はやっぱり母がテーマなので、あなたのお母さんはどういう関係性なんですかって聞かれると、うんうんうん、もう絶対あぐらかすんです、
はい、
この映画秘宝のインタビューでもお母さんとどうなんですかって聞いたら、うちのママは最高さみたいなこと言うんですよ、
うんうんうん、
かっこ笑いで、
はい、かっこ笑いはついてるんですね。
それもいろんな意味あるじゃないですか、
はい、
で、まあ、はぐらかすみたいな感じで、でアリアスターは自分の父親母親の、名前とかあと弟もいるんですけど、うん、弟のことの詳細を決して口にしなかったんですよ、
うんうんうん、
でもなんかねある時ポロッと言ったのがなんかで、まあ詩人っていうことは言ってたんですね、うん、お母さん詩人 でお父さんはミュージシャンだと、
うん、
で詩人で、かつなんかビジュアルアーティストっていうんですけど、まあ、その絵とかイラストも描いたりするアーティストのボビルーリーさんがお母さんということが分かって、
あそうなんですね、はい、
でボビルーリーさんは詩人なんでエッセイも書くんですけど、そのエッセイでさすがに自分の旦那のことはそんな書いてないんですけど、息子、まあ、弟ですね、
はい、
のことがいろいろ分かったりとかしたんですが、その話は後でしますが、
アリアスター本人じゃなくて弟のことですか、
はいはい、それはですね弟が結構深刻な病気を抱えてて、で、はい、それもヘレディタリーずっとぴったり合うんですけど、
はいはいはい、
でそのつまり、いろいろあったらしいんですよ、
あ、はい、
いろいろあったんだなってことが、はい、もう完全にがっちり噛み合ってしまったんです、
はい、ドクターの声がジャンプしてますね今、はい、
だってつまりどうですか、お二人いるじゃないですか、
あ、はい、二人います。
で、まあ、健康だと思うんですけど、うん、
今は
一人が病気、健康、深刻な病気だとしたらその子で手一杯になりません。
そうですね、
で、はい、そのことばっかり考えるのはもうしょうがないと思うんですよ、
うんうんうん、
だからエッセイにも書いた。
そうですね、お母さんの心境としては、はい、分かりますよ。
今回もそういう家族出てきましたよ、
はい、
ということで、うん、ちょっとね、まあ、最高さって言っちゃうっていうことだと思うんですけど、
は
い、
うん、
それとは別にそのこういうですね、まあ、自分の、刺繍にこういう絵画作品も、 掲載してるんですが、このですね、これがもう完全にアリアスターは影響を受けてるんだろうなという、
うんうん、
絵画作品ばっかなんですよね。だってもうこの左のやつとかもうすごくミッド様っぽくない
ですか。そう、これお母さんの絵なんですか。
はい、お母さんの絵です。まあ、絵か写真を加工したのかよく知らんですけど、でもまあ刺繍です。
結構怖いですね。
そうです、
はい、
そ
う
です
、うん、
あとまあ写真も撮ってきっちりあのツイッター、旧ツイッターこと X もやってて、はい、そこで自分が撮った写真とかも上げたりとかしてるん
です。結構その要は SNS での発言はどんな感じなんですか。
まあだからこんな写真
詩人的な感じなのか。
まあ、そうですそうです、詩人的な感じで、別にそんなになんか昨日こんなの食べちゃったえへへみたいなのはやらないです。
なるほど。
ただなんか割とアーティスティックな写真とかアップしてました。
うん、
そしてですね、どんな人なのかなと思って画像検索するじゃないですか。
はい、
するとこれです。
ほう、
もう
なんか見たことある
気がする。決してショートカットとかではないです。
はい、
でこれはそのね、某を恐れている見た後、
はい、
この画像を検索すると、
はい、
やっぱ赤毛なのかなと思うんですけど、ちょっとそれはよくわからない、写真の都合でよくわからないんですが、はい、なんか若い頃、年取った頃みたいな、
すごい、
思うよね。
ストレートですね。
ストレートですね。ストレートなんですよ。そうか、
そんなに直結させるんですね。
いや、だやっぱそうじゃないとこんな絵が作れないんですよ。はい、
うんうんうん、
やっぱ他人の原作で他人の話とかやったら、うん、こんな3時間のね力の入った映画会社を潰すかもしれない映画を自信持って作れないわけですよね。もう自分の話で、もう自分のトラウマだから、もう別にもうこれで映画会社が潰れても知らんぜっていうことでもう作れるわけですよね。ああ、びっくりした。
これ怖いですね。
これやっぱり似た役者を探したんですよ。
あ、そうなんですね。
いや、絶対オーディションで。
一生懸命探したっていう背景は別に明かされてないけど、探したんだろうなってことですね。はい。
で、まあね、ショートカットでもちょっと髪伸ばしてくれませんとか、ちょっと赤毛にしてくれませんとか言ったんです。
おお。
まあ、というわけでですね。
で、
これはやっぱり家族が一番怖いっていう映画なんですけど、今その家族が素晴らしいっていう映画ばっかりじゃないですか。
まあ、うん、はい、
しかも別に疑似家族でも、
はい、
その結びつきがあれば素晴らしいと、まあ、そのカウンターみたいな感じでちょっと受けてるんではないかと、
うんうんうん、
特に日本ではと思うんですよね。つまりその家族という呪いに私だけが苦しんでるのかなと思ったら、
うん
うん、思う人がそのミッドサマーとかこの某を恐れてるのかを見ると、なんか私だけじゃないんだと思ってちょっと安心すると、うん、そう、寺澤ホークさんという、
はいはい、
その映画批評とかで活躍してたライターの方が家系映画というのを言ってて、それ家系ラーメンにもちろんかけてるわけなんですけど、家族が素晴らしい映画ばっかりじゃないかってことを言ってて、うん、まあ、そのカウンターとしてこの映画あるんだなと思いましたし、そういえばワイルドスピードはこんな感じでそのバーベキューでお祈りするじゃないですか。バーベキューを囲んだやつはみんな家族みたいな感じでこんな感じでお祈りするんですけど、今回の映画にもお祈り出てきました。
出てきましたね、はい、
なるほどと思いました。
あのちょっと挟んじゃうんですけど、はい、ミッドサマーってちゃんと多くの人がこれは家族ものだっていうふうに理解してるんですか
と思うんですけど、うん、理解してない人いるんですか。
いや、あのスウェーデンのあの村は、まあ、家族だ家族だと言ってるけど、なんか日本人的な考え方だとあくまで村だよねってなっちゃうのかなと思って、
ね、
はい、
あのミッドサマーはですね、つまりまず主人公が、そのあれもなんか妹が病気だった
そうですね
あれも妹が病気でしたね。でその家族がおかしくなって自殺しちゃったじゃないですか、一、うん、人残して、
しました、ね、はい、
でその後うちのその僕の故郷の村に行かないかっていう友達の誘いで行って、うんうん、で、新しくその北欧の村が新しい家族になると、
うんうん、
でそれってその日本とちょっと似てて、
うんうんうん、
不健社会っていうか、そのまあ家があるわけです。 やっぱりその田舎に家制度っていうのがあって、うんはい、村長っていうか土地持ってる人がちょっとその地域の、お父さんみたいな感じでものすごい権力を持ってて、うんうんうん、で、そこの、家の一人になることが安心して暮らせるっていう意味で、うん、割と日本と似ていると思うんですよね、
はい、
でその
それでそういうこと前言ってたんです
か。そうです、は
い、
でアメリカとかだと例えばですね、うんうん、一緒にこういうふうに食卓を囲んでご飯食べるときに、うんうん、もうみんなこうお祈りした後はみんな勝手にこう食べるんですよ、
うんうん、
日本みたいに一番目上の人が手つけるまで待つなんてことは絶対しないんです、はいはい、だからあそこでその村 の, その職に誘われた時にそのなんかそこら辺から来たアメリカンな若者たちは口つけようとしたら、うんうんうん、みんな村長が食べるまでそう拡張性です、
うんうんうん、
そのみんな村長が食べるまでその待ってるじゃないですか。
そ, うです、ね、
それをこのちょっとあれって思ったりとかするとっていうのが僕もアメリカにいた時にあってなんかその中国人 の, そのお友達ができてアメリカに行くとアジア人同士仲良くなるんでそこでご飯食べる時に別にお祈りとかしないんですけどやっぱり2人の家族が集まるんでどっちかのお父さんが手つけるのを待ってるんですよ。で譲り合うんですよ結局お父さん同士
は。
それでちょっとなかなかみんな口つけられなくてそこでうちの母ちゃんがこれアメリカ人だったらみんなすぐ食べちゃうのにねみたいなことを言ってシャシャみたいになってやっと食べられたみたいなのがあって、
はい、
あまり全く同じことが北欧で起こってるって思
う、うんうんうん、なんか不思議だな。いやそこにはすごい日本人としてのシンパシーがあるんだけど、うん、いやあまりあんま話はまとまってないんですけど
ミッドサマーがそのハッピーエンドに思えなかったってことですか。
ハッピーエンドというか、うん、あのヘレディタリーとの流れで家族のものだっていうのを私は結構解説を読んだ後に納得した感じだったから。
あそうですね。だからつまり血のつながった家族には思えなかったっていうことですか。
あそうですし、そういういろいろ仕組まれていたとか、うん、そういう因果応報じゃないか、でもそう家族の血のつながりに帰っていくお話だっていうことは一回見ただけでは全然理解してなかったです。
あれはですね、ああいう田舎ホラーものっていう定型がちょっとあるんですよね。それにのっとってるんで、なんだっけ、なんか大きな木の人形を燃やすやつがあったんですよ。なんだっけ、なんかあったよね、イギリスの映画でその大き な, なんか木の人形を燃やすやつだった
んです。わかんない、私も最近ガンニバル見たからガンニバルの話にし
か聞こえた。ガンニバルもこの
あ、ね、
ガンニバルも似てます、はっきり言って。
そうですね、はい、それはすごく今の話
を聞きながら思いました。その田舎のやつらが
後藤家を思い浮かべなが
ら聞いてたんで、すごいの作る。ウィッカーマンの、ウィッカーマン、うん、
へ
ー、だからそういう田舎ホラーは日本とかイギリスとかちょっと歴史のあるところで成立するんで、うんうんうん、アメリカって若い国だからなかなかそういうの難しい。あとあれですよね、なんだっけ、溝口賢治か忘れたんですけど、雨月物語でしたっけ、まあアリアスターは日本の溝口賢治とかも大好きらしいんで、うんうん、まあ、そういうのがあって、あれか、これしかもミッドサマー途中で口べらしするじゃないですか、うば捨て山みたいなのがあるじゃないですか。奈良山石膏だ。奈良山武士校です。
奈良山武士校。
またちょっと感じの読み方、はい。途中で奈良山武士校そっくりのシーンがあるんですよね。奈良山武士、まあそっくりじゃないんですけど、意味合い的には奈良山武士校みたいなその老人口べらしシーンがあるじゃないですか。
自分自ら落ちるところですよね。
うん、あそこもちょっと日本 の, あの田舎のそのお話とちょっと似てるところがある。
なるほど。やってることは同じだけど、自分から行くっていうのはちょっと私は怖かった。
そうです、だから上捨て山みたいな意味合いがあるということで、まあまあまあまあ、ちょっと日本人が見ると
な
るほどな、あーって、うんうんうん、そう、奈良山武士校、俺昔レンタルビデオ店でバイトしてて、
はい、
でカンヌ映画コーナーを作ってたんですよ。
ほう、
ここに奈良山武士校がずっと置かれてたんですけど、俺ずっと奈良山石膏って言って今も間違えてで、一応ね4章構成って言ってるんですけど、 各パート40分ずつ で最後に20分ぐらい の最後の審判編っていうのがつきます。だから、まあ、ご小高生って言ってもいいかもしれませんが、結局これが一番の問題だと思うんですよね。
は
あ、なんかね、言ってたじゃないですか、ポンポさんもちょっと90分にしろって。
で、ね、はい、
でなんかポンポさんはどんどん意見変えてて、最初は90分とかしてたんですけど、うん、まあ今は別にその作品に合う尺で2時間切ってれば何でもいいわって言うんですけど、まあ、3時間なんですよね。
はい、
ちょっとね、これがね、だから今ほら配信でドラマシリーズってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ドラマシリーズで全 4,5 回にすればなんとかなったような気もするんですよね、
うんうんうんうん、
ちょっとそこがねもったいなかったなと思いました。
うん、そうですね、確かに
配信ドラマだとあんまりなのかな、
つながってはいるんですけど、なんとなくオムニバス感に、
はい、
やっぱ見ている側としては思っちゃいますもん、
ね、それきっちりきっちりその章立てにしてて、うんうん、でその章ごとに舞台も変わるんで、うんうん、で割と配信にすると見やすいような気もするんですよね。
そうですね、その度にちょっと見方も変えなきゃいけない、
あ、そうですね、章ごとにね、
こっちの姿勢も変えなきゃいけないのは結構強いるものが、そうで
特にこの第3章だけちょっと、うん、リアリティラインが違うというか、あとで分かるんですけど、この第3章だけ母の支配を受けてなかったりするんですよ、
うんうん、
だからなんか配信ドラマでやってもよかったのかなと思うんですけど、うん、ちょっと A24 としてはやっぱアリアスター期待の新作だから映画にしたいと思ったのかもしれませんし、なんかこれはですね、そのまあもともと第1章がボーっていう短編を元にしてて、でアリアスターとしてはもうずっとこの脚本をちまちまちまちま書いたり直したりしてたらしいんですよ、
うんうん、
それでミッドサマーが大ヒットしたんで、ようやく俺の念願のボーを恐れている撮れるぜっていうことで、そのちまちまちまちま直してた脚本がもう膨大に膨れ上がったのをそのままやったらしいんですよね。
これドラマだったら一話切りされてるだろうというコメントがありますけど、案外そんなことない気がしますよね。
結局これ見終わったら、
はい、
第1部が第1章が一番面白かったかも。
わかります、わかります。そうだし、えこの先どうなるの感はすごくあって、そうそうそう、
だから第1章はやっぱり短編を元にしてるだけあってすごい完成度でしたね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、絵的にも見ててすごく面白い、
そうなんですよ、
絵作りだし、
だから割とね配信ドラマでもいける
つも気がする。案外この構成配信ドラマの方が確かにしっくりきますね。
そうなんですよ、
うんうん、
で特に最近 A24 は配信ドラマも結構力入れてて、このビーフっていうのは町山さんが去年のベスト10に入れてたんですけど、うんうん、まあ、これも面白かったし、なんかね、まああれですね、次の映画もこけたら配信ドラマちょっとやらない、うんうんうん、アリアスターを食うみたいな風に言うのかもしれません。ちょっと映画きついし、配信だとネットフリーがお金半分ぐらい出してくれるしとか言うかもしれない、う
んうんうん、でもなんか日本のねアニメでもちょっとありがちな話ですよね、こう作品とあの媒体がどうも不一致してるなって思う、このまま走るしかないみたいな匂いを感じますね、はい、
確かに、
はい、
そうなんですよ。そして、今回面白いのはまあ、ミッドサマーもそういうところがあったんですけど、ちょっとホラーなのかコメディなのかちょっと分かんなくなるところがあって、
うんうんうん、
結局それが一番面白いところだと思うんですよね、うんうん、で最近のホラー映画はそういうところがもういっぱいあって、このゲットアウトのジョーダン・ピールさんも元コメディアンが、うんうん、ホラー映画作って大ヒットっていう、映画でしたし、まあ、僕は梅津和夫をちょっと思い出したところもありますし、あとはですね、その、はいはい、まあ、松本人志さんがもうほぼ引退状態になってしまいましたが、うんうんうん、結局松本人志がその理想としてたのはもしかしてこの棒は恐れてるみたいな映画なのかなってちょっと思いました、うんうん、松本人志がもうちょっと映画的な教養があってですごく完成度を突き詰められたら特にこの棒を恐れてるの第一章みたいな感じになったのかなと、すごくよくできたシンボルみたいな話だしなとかね思ったりもしました。そう、でも腕がなかったっていうか、まあ、ちょっと腕っていうか映画的教養がなかったのかなとか思ったりしたんですよね。であとですね、アリアスターさんはこの映画のことをユダヤ人にとってのロード・オブ・ザ・リングだと いうことを言ってて、でそれは本当にそうだなと思います。で町山さんの解説でも詳しく述べられていたんですが、町山さん最近 YouTube で無料で映画解説やってるんで、これぜひ皆さん見てください。でつまりロード・オブ・ザ・リングというのがですね、その白人にとっての、そうユダヤ人は白人じゃないんですよ、
はい、
一応このなんかいろいろ人種で分けると、
うんうんうん、
ただそのアングロサクソン系ユダヤ人もいるっていうのがまたちょっと難しいところなんですけど、ロード・オブ・ザ・リングはキリスト教以外のその白人にとっての、民話だったり神話、まあ、北欧神話だったりヒルド神話だったり、北欧神話に影響を与えたとか与えてないとかやれるベオウルフだったり、うん、フィンランドのカレワラ物語だったりをその寄せ集めてベスト版を作ったみたいなのがロード・オブ・ザ・リングなんですよね、うん、だからそのニーベルンゲンの指輪みたいに指輪も出てきますし、いかにもそのスコットランドもしくは、北アイルランドに住んでいるみたいなホビット族みたいなのがちょっと出てきたりもするんです、
うんうんうん、
し昔なんかその大戦争があったみたいなのが、こうバックストーリーとして続いたりするんです。北欧神話はその、神族と北巨人との戦いっていうのが昔あったみたいな、話なんで。で今回の僕は恐れてるは、例えば、ずっと理不尽な、苦難に苦しめられる予武器だったりとか、あとはそのフランツ・カフカの変身とか、審判とかは、そのヨーロッパに住むユダヤ人が、まあ、今平和に暮らしてるんだけど、いつ、みんなから迫害されるかわからないぞという不安を、小説にしたのがカフカの小説なんですが、カフカのそういった小説だったりとか、あとはそのコーエン兄弟とかアルバート・ブルックスとか、あとウディ・アレンもマーティン・スコセッシもそうなんですけど、マーティン・スコセッシはちょっと違う、ちょっと違うか、カソリックなんでちょっと違うんですけど、そのアメリカに住むユダヤ人にとっての、 その迫害されるかもしれないという恐怖を、まとめて
なるほど
映画にしたのがボア恐れている
という、そういう意味でのロード・オブ・ザ・リングなんですね、
だという意味でアリアスタは言ってて、それは本当になるほどなと思います、
うんうんうん、
で特に第3章は呼ぶ気そっくりみたいなシーンがアニメで表現されてて、
はい、
うん、それがやっぱ面白いんですよ、
うん、
そう。でも最後にその今は迫害する側で、ちょっとこれを見た後、今のガザパレスチナハマスみたいなのを考えるとちょっと微妙な気持ちになるみたいな話もしたいと思いますが、ちょっと待ってね。そして、そういう人はちゃんと入ってね、有料にで、あとはですね、なんか初めこれはボーの初めてのお使いだという人もいて、
はい、
まあ確かにと、
は
あ
は
あ、で特にですね、第1章で大怪我した後、第2章以降のボーはちょっとなんかうまく喋れなくて、子供みたいな喋り方するん
ですよね、うん、そうですね、はい、
でなんか怪我してるんで歩けないんで、ちょっとよちよち歩いたりとかして、うんうんうん、ちょっとボーの幼児性みたいなのがちょっと強調された作りになってるのも面白いところです。そしてですね、僕これが一番すごいと思うんですけど、そのホアキン・フェニックスの体が心配問題っていうのがあって、はい、ホアキン・フェニックスね、今めちゃめちゃ売れっ子なんですよ、
はい、
でそれは今49歳なんですけど、うんうん、一時期ね、その容疑者ホアキン・フェニックスっていう、もう引退しますって嘘ついて、で何嘘ついてドキュメンタリーみたいなの撮って受け狙ってんだよみたいな感じで干されたりとかもしたんですけど、そっから心を入れ替えて、
はい、
ジョーカーで激痩せして、はい、でジョーカーを演じて、でそれですげーってなったんですよね、
うんうんうん、
特にそのジョーカーを演じるとみんな自殺する問題みたいなのがあって、はい、まあ、それを乗り越えたと、
うんうんうん、
そしてこんなに激痩せしたと、
うん、
で一方でですね、そのジョーカーに出る前はやっぱ太ってたんですよ、
うんうん、
ちょっと太り気味みたいなことやれたんです。
でジョーカー出る前ですか、右は。
いや、右はジョーカー出た後、ボーは恐れての撮影中です、
はあ、
どこまで戻したんですよ、
はい、
戻したっていうか太ったっていうか分かんないですけど、でそれもすごい、ちょっとまあちょっとハケはメイクなのか本当なのかよく分かんないですけど、うんうん
うん、はい、
そして今ジョーカー2の撮影中なんです。
うわ、
また痩せたんです。
心配
です。こういうふうにその役に応じて太ったり痩せたりする俳優って結構いるんですよ、
うんうんうん、
昔は あのあれですよね、タクシードライバーの、うんうん、タクシードライバーのデニーロ、
デニーロか、
デニーロ、はい、で今はバットマンとかやってる、
ね、バットマンのイメージが、
はい、そうです、あの人、クリスチャン、チャンベ、チャンベ、チャンベル、クリスチャンベルです。で、まあ、もう俺は大丈夫じゃないよ、俺は大丈夫。もう最近もう忙しくて、もう怪獣の名前しか覚えられない。
怪獣の名前
しか。鈴木亮平もそうですね。
ああ、そうですね。
でもこういう40後半になって、うん、こんなに痩せたり太ったりを繰り返すと、やっぱり心臓に俺ダメージがあると思うんですよ。うんうんうん、心配ですね。
心配ですね。
今回の太り具合はお役にぴったりでした、
ね、そうですね、はい、情けない体してましたね。
次のジョーカー2でやっぱりね、裸のシーンとかあったら絶対頑張って痩せるわけですよ。です、ね、怖い
怖い仕事ですね。長生きはできない。
ああまあね、デニーロは長生きしてますけど、デニーロはある時期からもう俳優業に、なんか俳優業にそんな本気出さなくなった感じがあるんで、そのせいかもしれませんが、
ね、CG でいいよ。
まあ CG は CG で限界があるんですけど、
うん、
まあ、しかしですね、もうこういうのを見るとホアキン・フェニックスがどんどん役者としての評価が上がるのも納得です。ジョーカー2も絶対面白いと思います。
4はジョーカーありきのキャスティングだったんですかね、やっぱり。
いや、そんなことないと思いますよ。どうもですね、こういう大予算の映画だとスターが必要ってことで、いろいろ探したらホアキン・フェニックスさんがやってくれた。あ、ナポレオンもそうですね。ナポレオンも多分同時期だと思いますが、ナポレオンもやっぱちょっと太ってたんですよ、
うんうんうん、
そう。白人はやりやすい。そうなんだ。それは知らんけど。そうなん
です
ね。ホアキンはユダヤ系ではなかった。つまりリバーフェニックスの弟なんですけど、お父さんお母さんがヒッピーで、あの割ととんでもない子供時代を送っててっていうこと でフェニックスとかもちょっとキラキラネームのね、その、
はい、
生命なんですよね。
そうなんだ。
ちょっとホアキン・フェニックスユダヤ系かどうかはちょっと確認してないんですけど、多分ユダヤ系ではないと思います。というのはユダヤ系というのはあれなんですよね、あのお母さんがユダヤ人ユダヤ教、
うんうん、
でお父さんは別に関係ないんですよ、
うん、
でさらに、お母さんがユダヤ教で、生まれた子供が、あ、お母さんがユダヤ人で、うん、生まれた子供がユダヤ教を信仰していればユダヤ人であるということになってるんですよね、でフェニックス家か、ホアキン・フェニックス家はお父さんお母さんが信仰宗教を信仰宗教をこう信仰してた、
はい、
あのヒッピーなんで違うんじゃないかと思います。
なるほど。
そう、奥さんがユダヤ人でユダヤ教に改宗したっていうことがなければユダヤ人でないと思います。
名字なのに、フェニックスが名字の部分に当たるのにキラキラにできるのってなんでっていう、
あのですね、これ有名なんですけど、はい、リバーとか、あとお姉さん2人が確かね、めちゃめちゃキラキラネオなんですよ。
ちょっと、ね、そっちでキラキラできるんだっていう考えになりますよね、日本人的には。
あのフェニックスもどっかで解明したんじゃないかな。
解明？
違うかな。違います、わかんないですけど
ユダヤ教を信じるなら人種関係ない。ユダヤ教に信者になれるのはお母さんがユダヤ教じゃないとダメって話？さっ
きですね、そう、そうですね、まあ配偶者がユダヤ人じゃないと、うん、ユダヤ教に基本的には改宗できないんじゃないかな。でも、あ、そうです、あのですね、妹か、姉か分かんないんですけど、姉妹2人がレイン・フェニックスとサマー・フェニックスというキラキラネームです。
可愛い感じはするけどキラキラですね。
そうです。あ、そうですね。家族でカルト宗教団体神の子供たちに入ってて、両親が宣教師であると。で、
は
あ、ごめんなさい、ちょっとやっぱそうなんだ。で、ただこの信仰宗教に入る前はお父さんがハンガリー系ユダヤ 京都の母を持ってたんで、一応家系としてはまあその東欧出身の、ユダヤ人ということ
になる
ん
です
ね。なるほど。それもあってちょっと入ったのかな。
やっぱそういうところもキャスティングの。
ユダヤ、そうですね、まあ、あるのかもしれないです、うんうん、だからユダヤ人ではないけどユダヤ系ではあるということじゃないですか。
なるほどです。
ホアキンの意味は、ホアキンってあれなんですよね、ちょっと実はスペイン系のその名前なんですよね、
うんうん、
あ、かっての芸名はリーフフェニックス。
リーフ、レイニー、サニー、サマー、
そう、リーフ、
リーフ、わあ、ポケモンみたい。
だからそのやっぱキラキラネームなんですよ。
はい、
リバー、リーフ、レイン、
わあ、すごい。
だからキラキラ。そうなんですよ。
ちゃんと水、草、火。
あれでもホアキン・フェニックスのウィキペディアは元カトリック教徒って書いてある。お父さんは元カトリック教徒で、でその祖父か、お父さんの お父さん側の祖母がユダヤ人であると、うんうん、やっぱりその母系だからということなんですね、うんうんうん、あ、でプエルトリコで生まれたから多分ホアキンというスペイン系の名前にしたんでね、なるほど。ということらしいです。
はい。複雑ですね。なかなか。
アメリカはそういう家庭多いんですよ。
うんうん、
あ、こんな感じで某は恐れてるの解説をしようと思います。
はい、
もうちょっと、無料でやります。
はい、
あ、そうですね。スピルバーグがどう思ってるかちょっと気になりますね。後で調べときます。で、これ何回か出してるんですけど、その例えば映画とか小説とか物語っていうのは、うんうん、こういうよう ないくつかの層に分けて、
はいはい、
まあ、受け入れ取るということができるんですよ。あ、これなんか知ってます？
あ、これ何回か。
何回か出したやつ、はい、そうです。
見たことあります。
で、つまり表面上のストーリー、誰かがどっかに行ったとか、誰かが誰かとキスしたみたいなのがあって、うんうんうん、でそのサブテキストとして、まあ、それはね、そのこういう意味があってみたいなのがあって、で上2つは一応劇中人物が把握してると思ってください、うんうん、好きじゃないんだけどキスしたみたいなのは劇中人物が把握してるっていうのが多いじゃないですか、うんうん、
はい、
一方でその下にその作り手が意識的に仕込んだメタストーリーっていうのがあって、ここからここに移動するっていうのはこういう意味が、
うんうんうんうん、
歴史的神話的な意味があってみたいなのがあったりとか、あとね、そのホタルの墓で主人公がこうめちゃめちゃするのは日本がその時その戦争状態の中でこういう立ち位置があったみたいなメタストーリーがあるという場合がありますし、そのさらにその下には作り手が無意識に仕込んでしまったストーリーっていうのがあったりもします、
はい、
でこの層が深ければ深いほど、豊かな物語と言われますし、浅いと、いやいやいや、3もしてるよ、3もしてるよ、
他の解説
で2もしてるよちゃんと。で浅い映画はちょっとつまんない映画っていうことになります、うん、よくあるそのバラエティ番組であるその再現シーン、再現ドラマシーンとかありますか、
はい
は
い、
あれは1と2しかありません。
そうですね、はい、
でこれをですね、某は恐れてるに当てはめると、
はい、
一番表面上のお話は、うんうん、某が実家に帰る、
はい、
しかしそれは母による不条理な支配テストだった、うん、
はい、
というのが、まあ、第2層になります、うん、でその下にはユダヤ人版ロード・オブ・ザ・リングというか、神によるユダヤ人への不条理な苦難と書くと呼ぶ気そのものですけど、うん、それが、まあ、母になったテストという、うん、まあ、意味だったというのがありますし、うん、4はですね、まあ、アリアスター自身がはっきりインタビューで言うのを絶対にしないんで、
はい、
これはうちのママ最高さかっこ笑いということ、
はい、はい、その奥にある、はい、
そのつまりこれは解釈の幅が広がるし、
はい、
ちょっとアリアスター自身があんまり言わないんで、
うんうんうんうん、
そのただボビー・ルーリーさんはルーリーさんは結構エッセイで書いてるんで、はい、それを参照するとなるほどみたいな答え合わせができるんですけど、
うん、
まあね、 いやあ、ピクサーはちゃんと4層ありますよ。
いやママとしてはね、こう辛いね。うちのママは最高さって言わせちゃう可能性全然あるんだなって思いで見ちゃうんですよ、この映画をね。だから私なんだなって思ってますよ。
いやいや、でもそれはまあうまくいったところなんですよ。はい、キャスティングがうまくいったところなんですよ。さあ、じゃあそれをね、まずこの考え、これをですね、行ったり来たりしつつ、はい、この「ボアを恐れている」について考えてみたいと思うんですが、はい、まずはユダヤ人文学としての「ボアを恐れている」というのがありまして、ユダヤ教が他の宗教と比較して、どういう宗教かというと、まあ、一つは先民思想で終末論でメシア待望論であると、まあ、救世主ですね、待望論であると。うん、で、この終末論っていうのはキリスト教やイスラム教のようなアブラハムの宗教という呼ばれるものに全て特徴的で、だから最後の審判が、映画にも用意されてます。
え、ちょっとコメント読んでいいですか。はい、この映画のプレミアに母親を呼んだんですか。
分からん。え、そうなの。
本当に。
でも外人の監督は、外人っていうかアメリカ人の監督はよくそれやるんですよ。
いやいや、別に呼んでもいいと思いますけど、はい、これを見た。
イーストウッドがそのプレミアの時に、はい、自分の隠し子含めて全員呼んだっていうのもあった。
うん、いや、なんか違う違う、 お母さんに感情移入しちゃうんだ
って。でお母さんにもちゃんとこの映画見せてる。
うん、お母さんどう思ったんだろうな。
お母さんで、お母さんも表現者だから、
はい、そうか、そうですね、そこに理解があるという、
そこに理解はあると思います。
あ、親子的な信頼関係なのか
じゃないですか。
ああ、そう言われるとそれはそれで納得しちゃうな。
ちゃんとこの要はあなたとその家族との関係性はどうなんですか、はい、と聞かれて、なんだっけ、ちょっとこの後紹介しますけど、はい、もうすごいこと言ってましたよ。
いや
ー、アメージングリレーションシップっつってました。
アメージングなリレーションシップなんですね。はい、はい、
その両親と、
あ
と弟とは、そう、はい、結局最高さ
なんですね。はい、
両親と弟とは、うん、アメージングリレーションシップがある、
はい、
言ってますか。
は
あ、うん、でそしてですね、ユダヤ人にとっての罪というのは613ある戒律を破ることです。うんうん、で、その戒律は613あるんで覚えきれないですけど、まあ、なんか全部覚えたのが成人の儀式として言うようになるらしいですけど、うん、まあ、守りきれないんですよね。うんうん、なので、常に戒律破ってないかとか不安になるし、常に神に試されてるんじゃないかみたいな不安があるということになります。うんうん、だからですね、ここら辺が他の宗教の人にもちょっと影響を与えてるっていうのもあるし、なんかこれをちょっと最悪と思ったのが、
はい、
この癌病理患者がある聖書読む記っていうのがあって、はい、なんかちょっと最悪とか思いましたね。
うんうん、
まあでもそういうのもあるんでしょ
う。
その終末癌になったら宗教しか救いがないという時もあるんでしょう。まあ、そうですね、まあ、ちょっとそこら辺は人それぞれなんですが、ちょっと怖いですよね。だからですね、そのユダヤ人にとっての根源的不安というのは常に迫害されてきた民族なので、その常に自分の居場所がなくなるのではないかという、個人的な不安と民族歴史的な不安っていうのがちょっと重ね合わせられちゃうんですよね。うんうんうん、だから今回の映画は、アリアスターにとってのその詩的なことを描いているようにも見えるし、うんうん、ユダヤ人それぞれにとっての普遍的なことを描いているようにも見えるというのがちょっと面白いところです。まあ、あとは戒律を破って生きていかなければいけないという不安もそうですね。だからちょっとユダヤ人やユダヤ教にとっての知識がないとちょっとピンとこないところもあると思いますが、うんうんうん、まあ、そこら辺は町山さんが言うように批評家の出番なんでしょうと思います。あ、そうです。ですね、でユダヤ教の中にもいろんなのがあって、超正統派ユダヤ教っていう戒律を絶対守らなきゃいけないっていうのもあれば、まあ、そんなにね真面目じゃなくてもいいよと、
うんうん、
このミツワの中にもいろいろ段階があって、うん、なんか戒律613あるけど積極的戒律っていう絶対守んなきゃいけないのがあれば、うんうん、消極的戒律っていう、はい、まあまあちょっと慎まなきゃなみたいなのがあるんで、うんうんうんうん、そんなに613全部守んなきゃいけないっていうこともないんじゃないみたいな、ちょっと緩やかなのもね、大乗仏教小乗仏教みたいな カトリック、カソリック、プロテスタントみたいなのもあるらしいんです。だから今そのイスラエルでは超正統派ユダヤ教徒の人は何時殺すなかれっていうのがあるんだから、その、ハマスでさえ殺していけないっていう人もいれば、全然その戒律その消極的でいいよっていう人たちは、それは別にいいじゃん、守るためなんだからと、異教徒だしっていう人もいるというのがあるんですよね。で、それはディアスポラっていう言葉ご存知ですか？あ、これはですね、もともとローマの属国だった、ユダヤという国が滅んで、ユダヤ人が世界に散らばらなきゃいけないというのが、あって、古代にあって、その、世界にユダヤ人が散らばっていったっていうのをディアスポラっていう言葉として、あるんですね。でこれをその日本人にとってのディアスポラとか韓国人にとってのディアスポラみたいな、何々人にとってのディアスポラって、いうような使い方をしたりもするんですが、そういう、常に離散、世界の放浪みたいなのを宿命づけられているみたいな恐怖が一つはあります。であとはですね、このフランツ・カフカは、ウィーンに住んでたんですけども、ウィーンはその時その基本的に自由都市ということで、ユダヤ人もそのユダヤ人にとっての自由、ユダヤ人にも自由を認めるというすごく先進的な都市だったんですよ。でも住んでいるカフカは、それは今だけだろって思って、実際そうなるんですけど、その後ナチスが台頭して、だからどうせ俺たち今は自由に暮らしてるけども、その後迫害されるんじゃないかっていう不安が変身だったり審判だったりと。変身はある時虫に変化して、みんなからもう虫こんなとこにでかい虫がいるぞと追いかけ回される話じゃないですか。それはユダヤ人の根源的不安っていうのを虫に変化すると、変身するということを表してたんですね。で、あとは、このシリアスマンをご覧になりましたよね。
はい、見ましたよ。
シリアスマン、最初になんかその奥さん浮気するとか、いきなり自分の家になんか、あれ一応親戚ですけど、自分の家に乗っ取られるみたいな恐怖をこう感じたりとかするじゃないですか。そういう意味で、ちょっと某は恐れているとも通じてるんですけど、アメリカに住むユダヤ人にとっての不安みたいなのをまた表した映画でもあります。そう、
終わったってなりました、シリアスマン。終わったってなりました。コーエン兄弟、あんまり本数見てなくて、2000何年だったかな、14年ぐらいに公開された武蔵野家に見に行ったんだよな、何でしたっけ、インサイド、
あ、インサイドアウト、
インサイドアウトだっけ
かな、
あれ、じゃあインサイド、
インサイドアウトはピクサーの映画
かな、インサイドなんとかってあった気がする、ね、あれも、あれはまだ本当に映画初心者の頃に見て、あれも終わったってなった、
インサイドマンか
だったかな、はい、なんだっけなんだっけ、
インサイドマン、
そう、はい、あ、インサイドルービン・デイビス、
あ、
そうそうそうそう、
インサイドマンはスパイクリーの映画だっけ、
いやでもあれからいろいろ映画を経たので、シリアスマンは結局楽しめましたけど、終わったとなりました。
よかったです、
はい、
そしてですね、でここでもうここからネタバレ全開でいくんですけど、
はい、
一番最初にそうだ、このロゴ映るんですよね、モナ・ワースターマン社、そして、実家に帰ったシーンで、あ、全てはお母さんが、作った会社が全部仕組んで、仕組んだテストだったんだっていうことが分かります、で、ユダヤ教は偶像崇拝を禁じていますが、一応この映画では母と神が同一視されてて、呼ぶ気が神によるテストだったように、この映画の中で、某が受けていたことは全部お母さんのテストだったということが判明します。すごいですね。そういえば最初にマリア像、子供を抱いたマリア像をその買うんですけど、結局それが一つのそのテストの証明みたいな感じで、最後にその自分の実家の前に同じような像があるっていうオチがつくんですが、このマリア信仰っていうのは基本的に異教なんですよ。その本当は神以外を信仰しちゃいけないんですが、その例えば中南米とかだと、その土地の、母系神話とかと合わさって マリアの方が聖母マリアの方が信仰されたりとかするんですけど、ちょっとそういうようなあの読み替えをしているというところがちょっと面白いところです。さあ、そんな感じで、第1章からやっていきたいんですけど、そうですね、日本もマリア観音ありますね。だから、ちょっとそういう多神教とマリア信仰は、相性がいいのかもしれません。でまず第1章大敗の街ニューヨークなんですけど、なんかもうそんな治安悪いところになんで住んでんのっていう話なんですよね。もう でもこれはですね、
治安が悪いという話でもないですよね。あれはもうなんか、
なんか治安なんか笑っちゃいますよね。こんな街ないだろうとか思うんですけど、
そうですね、
そうニューヨーク怖すぎって思うんですけど、ちょっとこれはほらソドムとゴモラってあったじゃないですか、神が怒ってなんかその滅ぼした街、あんな意味はあんのかなと、大敗の街ということで、あのね、自殺する人を面白がるとか、入れ墨の人が、いっぱいいて徘徊すると、でユダヤ教で入れ墨の禁止なんです。でそしてですね、街中はホームレスがいっぱいで、ホームレスがうちに入ってこようとしてるよみたいなのと、もういつも戦わなくてはいけない。そんな中なんか鍵をなくしてしまって、ちょっとうちにうちから出るか出ないか迷うみたいな、ちょっとコントみたいなのが繰り広げられます。でここら辺は短編ボーそのままです。
あ、そうなんですね。そしてこの時のボーはこんな人がやってたんですね。
あのそのアフリカ系アメリカ人とか黒人がやってます。だからまあちょっとね、そこら辺でですね、ぐっと自分に引き寄せたのが今回の映画なんですけど、まああれですよね、ちょっとそこら辺普遍的にしたいのか、主人公をユダヤ人じゃなくてアフリカ系アメリカ人にするっていうのは短編で結構やられてましたね。ちょっと笑っちゃったのが、あの1階に風俗店があるっていうのが面白くて、ちょっと歌舞伎町じゃんとか思ったんですよね。すごいですよね、1階にトリプル X 風俗店があるアパート。そして、あ、僕はお金が貯まったらこの風俗店に行こうと思って。いや、
なんか見たことあるなと思っちゃう。
あります、これ新宿にある東野幸治も行ったというすごく有名な風俗店。
そうなんですね、
行ったことない。
そういう意識では見てなかった気がしますね。
そしてですね、なんとテーマをちゃんと説明してくれます、親切なんで、
はい、
まず最初に出産を一人称視点でやります。
あれはなかなか
親切ですね。
いや、はい、気持ち悪かったですね。
気持ち悪いっていうか、まあ、音とね、はい、気持ち悪い映像は映らないんですけど、
いや、なんか私結構経験近かったから笑っちゃったんですよ。本当に
あんな風にヒステリー起こしたでしょ、
はい、いや、頭落ちたら、
いや、俺あんな元気ないと思うんですけど。
ああ、そうですね、元気はないかもしれないですけど、頭落ちたら結構びっくりはするなと思います。
まあ、でも多分あれは初めての出産だったからでしょ、あんなにお母さんヒステリー起こしてたの。
え、あの時の棒ってどういう落ち、頭がとか言ってましたよね。
うん、いや、だからつまりうちに頭が落ちたっていうか、頭から出て、でその泣かせるために背を叩いてただけなんですけど、でそれでなんで叩くの、なんで叩くのとかね、あとこれつまり最初に呼吸させなきゃいけないんですか、うんうんうん、だから 裏返しって言ったら、その足を持ってちょっとなんか吐き出せたりとかするじゃないですか、うんうん、そういうのをやってたのをお母さんがもうヒステリーを起こして、なんでうちの子に何するの何するのみたいなヒステリーを起こすと、
そのぐらい
子供に執着していると生まれた時からという描写だったん
です。今度私赤ちゃん落っことしたのかと思ったんですよ。
そういう勘違いしただけです。なんかね、よくなんか吐き出させたり、呼吸、うんうんうん、最初に呼吸させないといけないから、ね、うん、ちょっとこういう風にこう足持ったりとかするんですけど、それをもうパニックになってるとか、という描写をセリフだけでやってた。
なるほどです。
つまりそんなお母さんなんだということを親切に一番最初から説明してくれますし、なんか体内にいる時は外でなんか地獄の豪華みたいな音してるっていうのもちょっと聖書的ですよね。そしてそんなボーは大人になってから、精神科医というかカウンセリングを受けるんですけど、その時に相手がそのちゃんとね、ギルティって紙に書いてくれます。
い、はい、
これがテーマです、
はい、
でこれにギルティに罪悪感というその 字幕スーパーがつくんですけど、みんな分かってますよね、ギルティの意味。
まあまあ、
ね、ラーメン二郎とかに行くとみんなギルティ、ね、ギルティって SNS で言うじゃないですか、はい、そうだから罪、つまり神に背いた罪というか戒律を破った罪と罪悪感が、ここでは、重ね合わせられてます。お母さんで、それでお母さんと電話する時も、ね、お母さんが電話で、ちゃんとしなさいみたいなことを言うんですよね、まともになりなさいだっけ、ね、正しいことをしてって言うんですよ。
言いましたね。
でその時に坊はママにとって正しいことって何って返すんですよね、はい、でつまりママにも完全に支配されて、ママの言ってるように生きるのが正しいことなんだと、それ以外はギルティなんだと、思ってるわけです。というのが一番最初にもうバッチシ説明されます。そしてですね、すごいのはですね、そうですね、まあ、生まれた時が確かに現在だから、生まれた時からお母さんに対して罪を犯してるのか犯してないかみたいなのが、頭の中にあるというわけですし、であとはですね、まあ、この時に、まあ、水の中から出るっていうのもあるし、お母さんが、死んだっていう、話聞いた後お風呂に浸かるっていうのもあって、まあ、それが羊水のように見えるっていうのもあるんですけど、特にですね、あとあれか精神科医に行った時になんか水槽の中の水を見てるっていうシーンもあるんですが、今回は水というのが、まあ、すごい大きな、要素というか要素というかテーマを映し出すパーツとして出てきます。割と、このキリスト教の映画は水っていうのがいっぱい出てくるっていうのがあるし、宮崎駿も水を描くのに結構執心してるんですけど、まずですね、ですね、モナ・ワッサーマンのワッサーはドイツ語で水です。
へえ。
でボードは BEAU なんですけど、
はい、
BEAU もフランス語で水です。
へえ。
でそしてですね、なんかこのマイムマイムっていう、
はい、
踊りというか運動会である歌があるじゃないですか、はい、マイムマイムマイムマイムマイムペッタンコとか、
ペッタンコだったっけ、
違いますよ、
忘れましたけど、キャンプファイヤーの周りで踊るやつですよね。
マイムマイムマイムマイムベッカンコみたいな歌があるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
はい、これはもともとイスラエル民謡で、
はい、
砂漠とか荒野で井戸を掘って水が出た時に、それを祝う歌なんですよ。
知らなかった。
だからですね、ユダヤ人にとって水というのはものすごく貴重で、
はい、
神聖で、価値あるもので、その名前を、いろんなところにつけてると、いうのがあります。
デューンやなって言われてますけど、デューンなんですか。
デューンも荒野っていうか砂漠を舞台にしてて、でそこから出る石油っていうか原油ならぬスパイスというのを、がすごく重要な要素だったんで、まあまあつながってるかどうか分かるんですけど、まあ同じような要素はあるかもしれないですね。多分なんかですね、アメリカ人というかキリスト教徒にとって荒野をさまようみたいなのが一つの原風景なんですよ。まあアブラハムの宗教にとって荒野をさまようっていうのが、そのすごくその宗教的なイメージと結びついてるんですよね。でも日本ってその国破れて山がありじゃないんですけど、はい、すごく豊かじゃないですか、自然が。
そうですね。
で水もただみたいな感じじゃないですか、
はい、まあ、荒野ないですしね、はい、そもそも、はい、
鳥取県にしかないです。
そうですね、あれも荒野と言って言うのやら、
なんかデューンはね、鳥取県となんか姉妹都市協定みたい
な鳥取県が今だという感じでこれだ。
でも日本みたいに安全と水はただみたいなのってなかなかないんですよ、
ね、そうなんですよね、世界的には。
というわけで、そうだからヨーロッパ行った時も水より酒の方が安かったんですけど、
うんうんうん、
それはお酒は長持ちするから、
うんうん、
ずっと昔からその水代わりにお酒が飲まれてたから安かったんですね、
うんうん、
知らんかった俺全員アル中だと思って
た海賊とかもそうですよね、水は持たないから、
持たないから酒にする。そうなんですよ。まあそれもあって、でナンタラマンみたいなのはよくユダヤ系っていうかドイツ系ユダヤ人の名前でありますよね、ゴールドマンサックスとか、
うんうん、はいはい、
でだからそれを合わせてワッサーマンという名前にしてるわけです、
うんうん、
そして、最初に用水の中から出てなんかパニックになると用水の中に入ります。これ分かりますよね。
はい、まあ用水ですけど、
はい、はい、そういうなんか、面白いイラストがあったんでパクって使いました。
あ、怖い。
でさらにボーはとにかく不安でいっぱいで、うん、なんか薬飲むときに水がないと体に毒なんじゃないかとか、すぐがんになるんじゃないかとか、すぐ病気になるよとか言われますよね。でデンタルフロスをちょっと持っていかないとっていうのがきっかけで荷物と鍵を盗まれますが、でもね、こんなの空港で買えばいいじゃないですか。
そうですね。そう、
でも不安なんですよ。なんか特にね、なんかユダヤ人っていうかアメリカ人っていうか欧米人はこうデンタルフロスにこだわりますよ、
ね。確かにそうですね。日本人がやらなすぎるというのもあるらしい
ですね。あるらしいです。そう、うん、でも俺も確かに歯間ブラシしてからめちゃめちゃ歯の調子がいいです。
まさかの歯ブラシの話に移行していってしまった。いや、私この時点でそのユダヤ教の背景とかを全然知らずに見たから、ボーが頭おかしいやつなんだなの方で見ちゃってたんですよね。
まあそういうのもあるんですけど、
はい、
特になんかですね、こういう何々人は何々っていうのもちょっと注意深くやらないといけないんですけど、特になんかですね、その人種的な傾向というか、一つの言われ方、よくある言われ方として、ユダヤ人は心配性みたいなのがあるんですよ。
そ
うです
ね、それは、そのフレージングは分かりますけど、そこに当てはめることもできないぐらいもうぶっ飛んでるなと思っちゃってた。
これはですね、はい、つまり雑魚師匠なんです。
は、
誇張されたユダヤ人なんです。
あ、なるほどなるほど、はい、分かりやすく言っていただいて、
分かりやすく言うと、
はい、
そういえばなんだっけ、サウスパークだ、
はい、
サウスパークってあったじゃないですか、
はい、ありますね、
サウスパークの、作り手もユダヤ人なんですけど、ユダヤ人あるあるを茶化した会があって、うんうんうん、親戚のユダヤ人がやってくるっていうのがあるんですよ、
うん、
その時に親戚のユダヤ人がもう断るごとに、なんかちょっと心配だな、なんか僕はそのこの間昨日食べた、お腹が痛いよ、昨日食べたタラがやばかったのかな、でもちょっとタラを食べるとね、そのお腹壊してなんか下痢がちになるんだよ、でも大丈夫かなみたいな、その心配事を夜中延々延々言ってて、主人公のカイル君、彼もユダヤ人なんだけど、もう典型的ユダヤ人すぎてもう本当にイライラするという描写がありましたね。
はい、ありましたか、はい、
その誇張されたユダヤ人の親戚がやってきたイライラするみたいな、そういうなんかそういうギャグ会があって、うんうんうんうん、ちょっと面白かったです。
なるほど。
だから、
はい、とりあえず、
はい、ザコ師匠の画像出そうと思って忘れちゃった。そうなんですよ。
いや、ね、そう
だから、あとアパートに毒糸蜘蛛がある。
はいはいはい、
あ、そう、このね、この薬も、
うんうん、
この架空の薬なんですよ。
はい。これはあれですよね、ボーは恐れているの公式サイトでもネタバラシがありましたね。
ありました、ありました、うん、架空の薬で不安になってるという、うんうん、もう何やってんのみたいな感じなんですけどそして、虫が出るかもしれないということで、もう本当不安。でもこれは最近ね、ありましたよね、トコジラミ、スーパートコジラミ、パニックっていうのがあって、なんか電車のシートにトコジラミを発見したと。
いや、
もう電車ですら安心して座れないよ、
はい、
事件、
はい、
ちょっとね、一言じゃないですよね。
そう、それはそうですね、まあまあ、
どうします。で、俺このニュースを見てから、
はい、
座る前にもう一応チェックするんですけど、
へー、
ところで、その、はい、俺都内のなんかホテルもあんま泊まりたくないです。
あ、まあまあね、
トコジラミが家に来たら家を燻蒸しないといけないんですけど、そう、いや、そうなんですよ、燻蒸しないともう死なないんですよ。でも、もう俺の部屋とか絶対やじ無理じゃないですか、そんな燻蒸とか、
うんうん、目視で確認できるのって私も思っちゃった。
なんか5ミリぐらいなんで一応できるらしいです、大きいのは。これ見つけた人はたまたまセロテープ持ってたから、セロテープに挟んで渡そうとしたらしいですよ。こんなに出たんですよ、証拠として。
やば、
怖いですね、
怖いですねドクターの部屋にはもっと別なのが住んでそう。
これね、これちょっといいのかな、ちょっと、
はい、
この番組やって一時期小金ができた時期があったんですよ、今は株投資で失敗して貧乏なんですけど、
はい、
小金ができて何でも買えるぜと思って、うん、 その一回ね頭骨を買ったんですよね。
頭骨、
はい、その動物の骨、
はいはい、頭の骨、
そう、
はい、
欲しかったんで、
で
それを買って、
はい、
最高の部屋だぜって思ってたんですけど、うんうん、それってやっぱ日本じゃなくて、うんうん、アメリカとかでね作ったのを輸入するわけじゃないですか、うんうんうんうん、そしたらなんかですね、その夏になったらなんかすごく綺麗なんだけどちっちゃい虫っていうのがいっぱい出てきて
綺麗？
はい、
綺麗な虫なんですか？そういうこと？
そのね、だからちっちゃい甲虫なんですよ、
はい、
で、コガネムシってほら七色に輝くじゃないですか、
はいはい、
あれのちっちゃいのがいっぱい出てきて、
いっぱい
っていうか1日2匹
1日2匹
でも毎日出るんです。毎日出るんです、
はい、
出てきて、
はい、
あーってなったもんよ。
あ、
でそれをいろいろインセクターとかに相談したら、
はい、
一回頭骨の中にもう見えるんですよ、その幼虫がこう動いてるのが。でそれをね知らないんで、
はい、
一回脱虫剤をいっぱい入れたビニール袋に1週間ぐらい入れとくといいですよって言われて、はい、そしたらなんとかなりました。
なんとかなるんだ、さすがインセクター。いやー、その見つけないに越したことないという言い方で済ましたいですね、そういうの
は
ね。
家ダニではない、家ダニ、はい、刺したりとかしないんですけど、そういうのはもうとにかく、とにかく途切れない時があります。
やばいですね。
あ
ぶねえコメントを読んでしまった。
そういうのいっぱいあります
、はい、いっぱいなくていいよ。
昔グリーンイグアの数だった
。あ、そんなこと、そんなこともあったんですか。はい、
でそれでですね、
はい、
まあ、餌にコオロギとか使ってたんですけど、まあ、それはいいんですよ、コオロギはうるさいだけなんで、
はい、
でグリーンイグアナ用の餌っていうのはペットショップに売ってて、
はい、
いいやんと思って買ったら、うんうん、なんかあんまり食わなかったんですね、
うんうんうん、
なんかそのやっぱりグリーンイグアナ実は草食じゃなくて雑食なんで、
はい、
大人になっても結構昆虫とかの方がやっぱり美味しいらしいんですよ、はい、でその買った餌っていうのがなんかその野菜練り込んだカリカリフードみたいな感じなんですよ、
はいはい、
でなんかあんまり美味しくないらしくて、うん、もうちょっとまあそっかと思って、
どうしようこれ止めた方がいいのかな、
放っといたら、
はい、
そこに
みんな聞きたいこれ
虫が湧いて、
はいはい、虫が湧いてもう大体オチは見えてる話だからな、もういいかな。
なんかリンゴに湧く虫ってあるじゃないですか、
はい、
ああいうのがいっぱい湧いて、
イラストに書いてあるよく、
そうそうそう、あれってそのいや、あれって最初はそういうこの幼虫なんですけど、
はい、
増えるとこれまた甲羅が茶色の甲虫になるんです、
ちょっと気持ち悪い話ですね。
それがもう死ぬほど湧いて、
はい、
で最初はね1日1匹ぐらいなんかベッドに飛んでくるなと思って、庭から入ってくるのかなと思ったら、その、
はい、
ね、放っといた餌にびっしりその虫が湧いてて、
まあ、慌てて捨てたっていう時は、とりあえずスライドを変えてほしいそうです次行きましょうね、
はい、まあ、そしてあとですね、もう一つの恐怖として
、はい、
部屋に知らない奴がいっぱい入ってくるっていう恐怖があって、
はいはいはい、
でこれはですね、なんかアメリカ人って結構ホムパするじゃないですか、
はい、やります、ホムパね、ホムパーティーね、はい、
でホムパするとどうもその友達の友達の友達みたいな感じで、うんうんうん、全然知らない人が入ってくるっていうあるあるの恐怖っていうのがあるらしいんですよ、
はいはい、
でホームパスした後大事なあれがないみたいなのがね、うんうん、よくあるらしくて、そういうアメリカ人にとっての潜在的恐怖というのを映し出しているらしいです、うんうん、でそういえば同じユダヤ人のダーレン・アロノフスキーを撮ったマザーっていう映画もそういうホームパの恐怖っていうのやってました、ね、
すごいポスター。ヘレティタリーでもホームパっていうですよね、ありましたよね、妹ちゃん連れて行った、
ありました、うん、そういえばありました、はい、あった、
あれのせいじゃんっていう話、
あれのせい、あれでナッツのケーキとか出したせいじゃんってやつ、
ね、
あったそう、あ
れ、あれ、あれ、本ですね
だから多分アリアスターは本場嫌いなんですよ、
はい、
そしてですね、ユダヤ人の戒律、610いくつある戒律の一つとしてその持ち湯は風呂に入ってはいけないというのがあります。これは受けを狙って AV のパッケージになりました、はい、同じ人にしました。
あ、同じ人なんですね。
割と俺が好きな奥田咲さんに、
あ、右も人妻なんですね、
はい、でつまり持ち湯なのに風呂に入ってる余裕とかあんのかよみたいなのがあるらしいんですよ。
へ、風呂は入ろうよって思いますけどね。
つまり喪中は亡くなった人を嘆き悲しむのが、はい、まあ、あるべき姿だと、うん、風呂に入る余裕なんてあるわけないよというのがあるらしくて、それが転じて喪中は風呂に入っていけないっていうのがあるし、つまりその死んだ亡くなった人を敬って亡くなった人第一みたいな生活を送んなきゃいけないっていうのがあるらしいんですよね。だから亡くなったらもうすぐに埋葬を手配しなきゃいけないと、うんうん、もう、理想は24時間以内に、葬儀もして埋葬しなきゃいけないと、まあ、当然土葬なんですけど、うんうん、しなきゃいけないっていうのがあって、それに、坊は、苦しめられることになります、うん、何日も何日も自分が実家に帰れないんで埋葬できないっていうのが彼の心に重くのしかかるという展開です。でもこれ知らないとちょっとピンとこないですよね。
そうですね。
日本だと1週間ぐらいね、その、まあ、はい、そこら辺に置いとくっていうのが普通なんで、うんうん、
ね、1週間はあれか、まあまあそうですね、こちらの都合に合わせてって感じです、ね、
そう、
はい、
日本だとそのね、その近親者がちゃんとその火葬する前にお別れを言わなきゃいけないんで、うん、1週間ぐらいその、埋葬しないっていうか燃やさないとか普通にあるんで、うんうんうん、とね、ちょっとそこら辺は、知識がいるところでもあります。
まあ、でも一応24時間以内にとかちゃんと数字は言ってくれてますからね。
ああそうか、うん、セリフで
セリフでは言ってるから、あそうなんだなと思いながら
見てました。弁護士の人が確かに言ってました。そうですね、まあ、じゃあそこは親切なのかも。でそんな中、第2章で、良きサマリア人ならぬ良きキリスト教徒夫婦にとらわれるという転換になります。でこれがですね、その良きサマリア人という確か新約聖書の逸話があるんですよ、うん、でこれがね、旧約聖書じゃなくて新約聖書っていうところがポイントです、
はい、
旧約聖これです ね,、ですね、ユダヤ教っていうのは、うん、ユダヤ教っていうのが最初にあって、そこからキリスト教やイスラム教が分かれて出てきました。それはキリストだったりムハンマドだったりが誕生して、そいつらが起こした新興宗教ということで、ユダヤ教にとって異教なんですよね。だから統一教会みたいな感じですよ最初は、
まあ、はい、
そうですね、で、だからですね、ユダヤ教にとっては旧約聖書のみが聖典なんですが、聖典で新約聖書やコーランは異教の本ということになります、うんうんうん、なので、この良きサマリア人というのも、異教のエピソードなんですけど、これよく言われますよね。つまりそのどういう人がいい人かっていうのをキリストに聞いたら、まあそれは旅をしてる途中にその病気とか怪我とかをして、それを助ける人がいい人だと、うんうん、最初になんだっけ、で旅をして倒れた人っていうのがいて、最初の2人は助けなかったんですね、
うんうんうん、
最初に、レビだった神父だったりを助けなかったと、そうです、でも3回目に出会ったサマリア人はその助けたということで良きサマリア人という逸話があるんですね。そう、最初に祭司で、次にレビ人が通りかかったんだけど助けなかったと、
うん、
でもサマリア人は助けたんで、そういう困ってる旅人を助けるのが良きキリスト教徒ですよという逸話があります。
サマリア人ってサマリアっていう国なん
ですか？ですね、
人種ですか？
人種です、
うんうん、
まあ、あれでしょ、あのドラクエのサマルトリアでしょ、違う、違う、
そこに繋がるの？違うんですか？
いやあれは、いや、そうかなって俺は思ってたんですけど、まあでもサマリアって土地もありますよですね、そのサマリア地方っていうのがあって、イスラエル人とアシリアからサマリアに来た人と。でもレビ人も確かにそういう感じかな。つまり本当はですね、ああいうその今イスラエルとガザがあるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこの、まあ、まあパレスチナというか、そこら辺は肌がその赤黒い、うんうん、いろんな人がいたんですけど、でもその人種的というか人類学的な人種としてはそんなに変わらないんです、
うんうんうん、
最初は、
はい、
ただ宗教とか その、うん、その時の部族とかがちょっと違ったんで、そっから違っていっただけなんですけど、うんうんうん、だからアラブ系ユダヤ人とかいっぱいいるわけですよね、うんうんうんうん、で本当はその DNA 的にはというか、
そうですね、
その人類学的な人種としては変わらないんですけど、 ユダヤ人、うん、パレスチナ人というその後できてしまった政治的な、
うんうん、
エスニシティ的な違いというのがあって、うん、今はこういう問題が起こっているというのがあるでしょう。で、うん、そうですね、アラブ人も実は人種的には白人です。だからキリストは、
はい、
その本当は赤黒いもしくは黒い肌をしていたんじゃないかというのが、うんうんうん、その人類学的には定説になってます。
ちょっと日本人にはね、こう理解はできるけど共感ができない部分だったりしますよ
ね。そうですね。そうですね。ただこれが今アメリカや中東では大きな問題となっているので、
うん、
ちょっとそういうのも考えられるという意味でこの映画面白いところでもあるんですけど、
すごい論点、はい、
というので最後まとめようと思ったんですけど、ちょっと言っちゃったんですけど、でこれでその本当は実家に早く帰りたいのに、この、なんかいい人に囚われてるみたいな感じがちょっとミザリーみたいなとこでもあるし、ここで食事前にお祈りするのがキリスト教のお祈りなんで、ここで、坊はユダヤ教の戒律を破ってるということになります、ね、というのも面白いし、でこれもワイルドスピードでやってんのもカソリックのキリスト教のアーメンなのがちょっと面白いところでもあります。あのカソリックだってプロテスタントするんですけど、
はい、
そうそう、まあ、ここで限定されちゃうわけですよね。
いや、ここでこの夫婦明らかにこうカメラを意識するじゃないですか、はい、だからまあトルーマンショー的でもあるし、
そうですね、
ここの第2章でさっき私はこう坊がおかしいやつなんだって思ったんですけど、第2章に来て誰がおかしいやつかを見抜かなきゃいけないのかなっていう見方になりました。
確かにそういう見方もできますし、
だからなんか、シャッターアイランドとかシックスセンスみたい なんかそういう見方をすればいいのかなって思いながら見てた、この
あ
たりは。
まあ、でもね、そういう不条理っていうか、うんうん、サスペンスみたいなところにだんだん入ってきますよね、
うんうんうん、だからなんかこうどう見ていいかしらってやっぱ吟味しながら見ちゃうじゃないですか、うんうんうん、なんかそういう変遷を経ています。そうなんですよ、私の中では。で
特にですね、この後、はい、そのジーブズっていうのが出てくるじゃないですか、はい、その息子の友達で元兵士なんだけど、うん、今心に傷を負ってて、はい、で坊にとっても不安の一つであると、うん、いつ襲われるか分かんないと。
謎すぎましたね、はい、
で、
はい、
ジーブスさんは明らかにおかしくて、でジーブスにとっての、世界しか見えてないんですよね、
うんうんうん、
でもそれは実は坊にとっても同じで、坊にとっての世界しか見えてないからこの映画がこういう風になってんのかなみたいな風にも見えます。
はい、わかります、わかります。
で、あとですね、なんかですね、そのまああれなんですよ、坊は手のひらと脇腹を刺されてここにいるわけ で、うんうん、でそれはキリストがローマ兵に脇腹を刺されたっていうのがあるんですけど、ちょっとジーブスはユダヤ人にとってのローマ兵みたいなところがあるんですよね。で、ちょっとそういう潜在的な恐怖っていうのを出してもいいのかなと思います、
は
い、
なるほど。
でさらになんかですね、娘さんが K-POP 大好きでK-POP の偶像がいっぱいいる部屋に寝かされます。これも偶像崇拝してはいけないでマイナス1ポイント
みたいな感じ。なるほど。
であとはですね、なんかキリスト教はタイマーは OK らしいんですけど、
うんうんうん、
まあでもなんかね、そこで、変な薬飲んでそのなんか娘が送ってくれって言うからそのタイマーとかやっちゃったら、うんうんうん、ここでなんかもうなんか変な感じになって回想シーンに入りますが、うんうんうん、で自分が幼い頃にお母さんと一緒にその船に乗ってクルーズ旅行に出かけたという思い出なんですね、うんうん、でそこでお父さんはいません。しかしそこに出てくるお母さんがめちゃめちゃ美人なんですけども、めちゃめちゃ坊のことを管理してるんですよ、
うんうんうん、
そして坊がそのクルージングでなんかいい女の子いるなと思ったら、うんうん、それもあんまいい顔しないそして相手のエレノアちゃんっていう女の子も多分ユダヤ人なんですけど、うんうん、エレノアちゃんもお母さんに管理されてると、
うん
いうことがわかります。
あとあとね、
であとあとこのエレノアもエレノアのお母さんもあと、この、夫婦の夫の方も、モナ・ワッサーマン社の社員で全部仕組まれたテストだったってことがわかるんですが、一応お母さんだけは違って、だからチャンネルを見ろ、チャンネル78を見ろみたいな感じで、坊にアドバイスをくれます、
う お母さんも謎だったな。
まあ、あのお母さんは、はい、夫に付き合ってやってくれてる。
あ、
キリスト教徒。
なるほど、はい、そっか。じゃあ私がそのまともな人誰だっていう見方だと、あの人はまともな人になるのか。
ね、まあ、そのお母さんの直接的な支配は受けてないんですけど、うんうんうん、なんか最初電話でそのちょっと予定と違うじゃないですかみたいなこと話したじゃないですか。
言ってましたね、
はい、だからあれは、このテストに一応やるけど、
うん
うんうん、ちょっと文句は言う。で、このですね、ジューイッシュマザーというのはそのユダヤ人版教育ママで、
はい、
ユダヤ人はその結構頼れるものがないので教育にずっと力をかけてたんです、
うんうん、
でそれが行き過ぎて大人になってからもその息子息子か娘のことをものすごく心配する教育ママのことをジューイッシュマザーと言いますし、うんうん、このウディ・アレンのニューヨークストーリーはもうジューイッシュマザーそのままの、話が話で、はい、大人になってからも神様みたいなお母さんが時折出てきて文句を言うっていうのがありましたし、まあ、これは結構日本でもそういうのありますよね。そのこの押見修造の血の輪出しとかそういう話ですよね、うんうんうん、でそういうわけでそこら辺は割と分かりやすいところなのでは、
まあ、リアルでもね、はい、あの医学部に生かされそうになって母親を殺しちゃったニュースをすごく思い出しましたね。ありましたそれは
あの女の人で、
はい、でもなんとなくそれを思い出して今の話と重ねるなら、日本人だとお母さんサスの方になっちゃえるんだよなとも思います、
は
い、
だからこれも、実家帰った後お母さん首絞めて殺すっていうシーンがありましたよね、
うんうん、
一応そこで何とかしようと。でもそれはちょっと遅かったみたいな話になるわけですが、うんうん、まあ、そうですね、今コメントで毒親ってあったんですけど、結局これはユダヤ人版毒親の話だったということでもあります、うんうん、さらにですね、その戒律の一つにセックスを楽しんではいけないというのがあるらしいんですよ。子供を産むという神聖な行為なんで楽しんじゃダメみたいなのがあるらしいんです、
うん、
だからユダヤ、まあ、超正統派ユダヤ人はその結婚するまで童貞らしいんです。童貞もしくは処女らしいんです。なので、はい、今回の映画でも、
はい、
お父さんはあなたを産むためにチェックした後心臓発作で死んじゃったのよと、うん、おじいちゃんもそうだったらしいというのが呪いとして、某に降りかかります。セックスすると死ぬんじゃないか病、
うん、
あ、この雑誌すごいですよね、
はい、そう、この雑誌本当にある雑誌ですか。
おらしいですよ。
へ
ー、ポストゴールド、ゴールド、
ゴールド、
おじいちゃんおばあちゃん用ポスト、おじいちゃんおばあちゃんになってもセックスしようぜ雑誌です。
すごい生で超える80歳の壁
というのがあるらしいです
、はい、
ね、もうこれはだからユダヤ教にとっては最大の罪なんじゃないですか。
あ、
どうしようかな。
すごいな、
まあ、ちょっと一応じゃあ第2章まで、はい、
どこまで無料で やりましょうね。
俺今日短くなると思ったらなんか長くなっちゃいましたね、
はい、牛の話とかしてるからだよね本当に
そうですね、はい、牛のちょっと脱線が多かった。で、チャンネル78を見ろと言うんですけど、まあ、それでですね、これすごいのはトゥルーマンショーみたいにもうずっと監視されてる話なのかなと思ったら、うん、なんか早送りすると未来まで見えるんですよ、うん、どうも違うぞとなんかすげえことになってるぞっていうのが分かります、うん、これすごいですよね、
はい、あれはどう捉えたら、
神様やっぱ神様なんですよ、
うん、
お母さんは
へー、
そういう不条理コメディだったんです。
あ、コメディとして捉えていいんだよなと思いましたけど、
やっぱこれは、
はい、
カフカの直系の不条理小説というか、うんうんうんうん、不条理話だったんですね。
はい、
で、あとはですね、そのドニちゃんが、なんかあなたはテストに不合格になったみたいなことを言って、なんかペンキを飲んだりとかします。でこの時その青いペンキになってるお兄さんの部屋を赤いペンキで塗りつぶそうとするのは、つまりドニちゃんは親からネグレクトされてて、なんとか親の愛を得たいんで、お兄さんの部屋を自分の色で塗りつぶそうとするし、
うんうん、
今親の愛を受けているボーのこともなんとか排除しようとしてるということになりますが、でなんかこのペンキ飲む飲まないがマルホランドドライブのオマージュかどうかみたいなことがあるんですが、ちょっとそれよくわからないんですが、ここでですね、あの アリアスターは自分の家族のことを言わないんですけど、アリアスターのお母さんのボビルーニーさんは主人なんでエッセイとかも書くんで、その時にその自分の息子で、特にそのアリアスターの弟となる病気の息子のことをいろんなエッセイで書いてます、うんうん、それによるとその弟、まあ、息子の方は、まあ、息子であり 弟の方は、うんうん、自己免疫疾患をなんか患ってるらしくて、結構それが重篤で、はい、あの、ですね、自己免疫疾患です。
ああ、自己免疫疾患、
はい、うんうん、でそれが、多分最初の病気としてあって、うんうん、それが結構重いんで自閉症になったり拒食症になったり皮膚病になったりというのを患ってて、片方の目は失明してて、うん、もう片方の目は常に感染症になってるみたいな割と重篤なところになってるらしいんですよ、うんうんうん、でそれを合わせて考えると、この、もう一人の息子っていうか兄弟だったり、うんうん、某に嫉妬するドニちゃんというのはなんかもう一人のアリアスターのような感じでもあるし、 そのドニちゃんがペンキを飲んで、それを境にそのお母さんが某を逆恨みするじゃないですか。でこれはユダヤ人がずっと逆恨みされて迫害されてきたみたいな恐怖をの道をたどるという民族的な歴史になっていると。でこの時に某はガラスを破って逃げ出すし、結構某がガラスを破る、まあ、あと、ジーブスもあのキャンピングカーのガラスを破ってましたが、ガラスを破るっていうシーンが連続するんですけど、それはユダヤ人にとっての迫害の、まあ、ドイツでの迫害の契機となった水晶の夜子とクリスタルナハトの象徴なのではないかという、ちょっとした深読みも、まあ、できないでもないです。
はい、
というわけで、そういう読み解きをするとなかなか面白いんですが、この第3章ではそういったユダヤ人迫害の歴史というのが一つの劇という形で直接的に、うんうん、まあ、抽象的直接的に描かれます、うんうん、ここからちょっと有料にしましょう、
はい、
ここからもう1時間はやります。よろしくお願いします。全然今入っても損しないで、
そんな細かいシーンでこう、はい、なんて言うんですか、そういうものを想起させているんですね。
これはやっぱりずっとちまちまちまちま脚本をそのいじってただけあって、そういうのがすごくいっぱい仕込まれてるんですよ。
いっぱいすぎる、いっぱいすぎる
だと思いますよ、
はい、
でそれがね第3章で割と全開になってるところがあって、ちょっと俺第3章が一番好きなんですけど、狼の映画好きだったって、
はい、
ちょっとそこら辺を含めてこの後解説したいです、はい。でそう俺は町山さんと一緒になると嫌だなと思ったんですけど、割とそこら辺うまくいったんで、町山さんの YouTube 解説と合わせてこれからもお楽しみいただけますんで、はい、今入っても損しないで、
続きも見てんやで。
そして、次回町山さんも出てくれますし、はい、次次回は、みんな大好きバンブレーバン会を、ウイローさんとやるんで、全然今入っても損しないで、
もうしないで、
はい、というわけで野田さん、なんかお告知ありますか。
はい、はい、なんかあったかな、
そこはありとかないですか。
ちょっとまだ出せるものが全然ないですねでも死ぬほど働いてます
そうなんだ。
そうなんですよ、バカみたいに働いてるんで。
なるほど、産後、はい、それなりに時間も経ってい
やも
うお仕事し始めましたか。
いや、なんかそのつもりはなかったんだけどなっていうぐらい働いてるんで頑張ってます。これ
詳しくはなでさんが今後旧ツイッターで告知すると。
うん、旧ツイッターつまんなくなってきちゃったんだよなブルースカイとかやってます。
え、ブルースカイは快適なんですか。
ブルースカイはめっちゃ旧ツイッター的な話しか書いてないです、逆に言うと。
俺ブルースカイ入ってやってないんでじゃあやろうかな、はい、今旧ツイッターこと X はもう本当人間の悪い面ばっかりで、
いや本当におすすめがマジで進めてほしくないものしか出てこない
し、もうちょっとギロ吐きそうですよ。
はい、からもう全然見なくなっちゃった。告知も遅くなってごめんなさい。
そうなんですね。でも旧ツイッターは告知には一番便利なんで、やるなら見ないですけど。
確かにね、数字は今だそこが持ってるからな。映画館
の車椅子の人がもうゲロ吐きそうです。
ああ、もう、はい、ね、という感じなので、はい、はい、いろいろやってます。
皆さん入ってもええやで。
入ってね、続きを見てね。